人々に答うに基づくいくつかの和歌。正岡子規の歌の随筆に人々に答うというものがある。その初めに、詩縁詠僧、正しくは書き初め詠僧歌の中の十首を批判した部分があるが、この歌集は紀州藩士であり国学者でもあった加納諸平1806から1857という歌人が1854年に作った自選集である。これが偶然子規の人々に答うに取り上げられていたために、私が文庫本の横に落書きを記したことがあるのは、もちろん加納諸平にとってはいい迷惑には違いないのだが、子規の批判がなかなかに妥当である点を含めて、ちょっと批評がてらにより良き道を模索してみようという試みである。あくまでも私一個人の思うところに過ぎないことは改めて言うまでもない。批評の精神こそ物事の始めなれ。誰の言葉だか知らないが、すっくと立派な言葉である。安易に過去を権威として称える姿勢が横行すると、次の段階である種の言論統制が大衆の自助努力によって完遂され、その文化を荒廃させ、伝統とばかりに保存することのみに終始して、祭り本来の活力をなくして継承だけに走り、最後には戦争に旗を振っておいて、後から騙されたと叫ぶような不始末では、もはや手の施しようこれなく。なんてことが決して起こらないように、批評の精神だけは保ち続けようと思うのである。優劣の問題を好意に履き違えてフィーリング任せに褒め、かつ罵る人間に物の価値など分かりようがないからである。なお、岩波文庫の歌読みにあたうる書正岡子規より引用のため、注釈の読みが現代語になっているほか、元歌と異なる点あるかなきかについてはリサーチ至らない点を付け加えておく。あくまでも子規の随筆に基づくものであることをお断りして、早速初めの歌を眺めてみよう。1. 朝風に若なうるこの声すなり、朱雀の柳眉いそぐらん。眉いそぐらんを変な言葉、擬人的形容を用いるはよろしからずは、もちろん劉備のシャレがない方がよいという子規の意見は全くその通りかと思われる。朝風に若菜を売る子供の声がする、朱雀通りの柳も眉を急がせていることだなあくらいで考えても、上の句は実に殺風景な事実の描写に過ぎず、それを抽象化して和歌とする意思に乏しく、そもそも朝風に若菜を売る子供の声がするはスケッチに過ぎず、しかもくどくどしいくらいのデッサンで、これをどう取捨選択してまた焦点を当てるべき言葉に思考性を持たせるかなど、歌を読むべきあらゆる努力が始まるべきところを、すべてを放棄して次に行くのは、地とぐうたらかと思われる。つまり、朝風、若菜を売る、この声がする、をできるだけ中立に並べた新聞的な叙述に、朝風に若菜若菜の声の子を、声にウェイトがかかると同時に、文脈は子にかかる。朝風や若菜と響くこの声を、朝風にウェイトがかかる。朝風や若菜売り子の声もして、 朝風と声も捨てに均衡を保つ。などの思考性を持たせてこそ、歌詞の本領も生かされるところを、言葉のリズムに肯定するほどの面白みもなく、叙述的傾向が後半に生かされるわけでもないばかりに、怠惰の一種に陥っているようだ。これは式の言う通り、後半の眉急ぐらんのまとめ方がうまく機能していないために、全体の情景がバラバラのままにこと切れたような感じになってしまったらしい。出だしももう一度考えてみよう。朝風や若菜売り子の声一つ。くらいにしても、叙述的傾向を逃れられるのに、事実をただ順番に提示して、言葉の体裁を整えるのは、それは新聞のする仕事であって、歌としての価値に乏しいものと思われる。それでいて、下は眉急ぐらむとなり、上の句の叙述に対して、下の句は急に気取りすぎで、全体のプロポーションがちぐはぐになってしまった。あるいは当人は、フォーカスを柳の葉にまで近づけるとともに、劉備の表現に歌全体のスポットを収斂させて、あるいは少年の眉毛すらも掛け合わせているつもりだったのかもしれないが、柳、眉急ぐらん、なんて不自然な表現へと修練させたために、全体が下手なダジャレみたいになって、式に突っ込まれる最後を迎えた。率直な叙述が生かされるのは、言葉のリズムの必然性と、それ以上の表現が、市場にマイナスに作用するような場合で、眉急ぐらんの場合は、むしろ言葉の戯れをこそ求めているのに、そこにたどり着くまでを無頓着にすらすら叙述したために、眉急ぐらんが嫌味に目立つことになってしまった。そこを式に疲れたのである。朝風や若菜売り子の声一つ。答えも知らぬ朱雀柳よ。くらいで率直に歌っておいた方が、まだしも情が損なわれないかと思われる。情をないがしろにしてまで言葉をこね回しすぎるのは、時代的な弊害なのだろうか。それとも個人の力量なのだろうか。情と言葉の不一致は、次の歌にも続いていくからである。もっとも今日は、これをはるかにしのぐ無駄な陳述、不自然な言語で、情を皆殺しにするような歌が、大繁殖をしているところを考えると、まだまだこの和歌には、はるかに歌のリズムが保たれていることを見ることができるかもしれない。次。暮れぬめり、すみれ咲くのの薄づくよ、ひばりの声は中空にして。暮れてしまったなあ、すみれの咲くのの薄づくよ、ひばりの声は中空に響いて。暮れぬめりは他の歌から引用してみたくらいの印象が強いが、この投げかけをしておいて、薄づくよは式の言うように、甚だしき到着のように思われる。そもそも、暮れたようだなぁ、と情をかきたてておいて、すみれの咲くのの薄づくよ、の叙述は、自然な文章の流れから言っても変で、暮れてしまったなぁ、すみれの咲いた野原の薄づくよ、というのは、簡単の後に、すみれの咲いたのの、なんてくどくど説明するので、かなり不自然である。要するに、叙述が多すぎである。だいたい、簡単的に切れた後ろには、ある程度焦点の絞られた文脈が、 効果的に配置されなければならず、危ないじゃないか、子供が飛び出した道路の雨の夜、のようなたどたどしさが、特に最後の薄づくよのくどい説明に込められていて、甚だ興ざめを起こすところだ。暮れてしまったのだから、せめて、暮れぬめり、すみれ咲くのの泡つきよ、くらいだって、陳述過剰を逃れるくらいのものである。それでもまだ、すみれ咲くのというのもくどい説明で、すみれので十分説明のつくところを、すみれ咲くのとリズムを損ないつつも叙述を重ねたために、たどたどしさに拍車がかかっているといった不始末だ。そもそも古典的な和歌の終作は、口頭において自然な文脈をさりげなく差し替えつつも、驚異的な表現に結びつけるところに、比類なき特徴が挙げられるものを、ただ説明を並べ立てる文章を構築する一方で、暮れぬめりなどと遊ぶのは、卓上に文章をこね回した結果ではないかと思われる。だから2句と3句の処方が、暮れぬめりを中空に中ぶらりんにして、取ってつけたような借用的印象を濃くするわけである。暮れ残る、すみれの腹の薄づきよ、声のみしたいてひばりいずこか。これでもまだ薄づきがくどすぎる。別段、薄いかどうかくらい、読み手に委ねればいいからである。和歌は散文ではなく、叙述をしたいなら散文をもってすればいいからである。この言葉にはこの思いが、などと探求するばかりに、情と結びついた言葉のズタズタに引き裂かれた例としては、例えば俳句においては、中村草田男の、万緑の中や阿古の葉生えそむる、などが絶好の例であるが、こんな無茶苦茶な表現は、漢詩の精神を持ち出したって硬すぎだ。情と表現が噛み合っていない。心から阿古の葉の様子を思い浮かべて感動できた人は、当時においても、おのぼれ俳人以外には存在しなかったものと思われる。もっとも彼の場合は、降る雪や、明治は遠くなりにけり、のような情と言葉の結びついた傑作もあるから、言葉で遊んだくらいのところを、メイクと胴上げされてしまっただけかもしれないが、果たして、加納諸平の場合はどうであろうか。暮れかけのすみれ野原の夕月を、気配ばかりのひばりいずこへ。くらいだって十分かと思われる。夕暮れのひばりの気配ならば、姿ではなく声だろうという想像力で委ねるくらいが、送り手と受け手との対話がかえってなされるように思われる。スケッチした言葉を全部使ったのでは、歌ではなく記述になるのは避けられない。だんだんひどくなってくるから、覚悟が必要である。3カメ。3. 行くも花、帰るも花の中道よ。咲き散る限り行き帰り民。出だしに行くも帰るもと言っておいて、最後の行き帰り民、このたどたどしい描写はどこから生まれたのだろうか。嫌みたらだらに感ずるのみ、との式の説、最ものことと思われる。行くも花、帰るも花という中道を、咲いては散る間は、行くときも帰るときも見る。詩である以前に、散文としてもくどくどしく、後世に残るべき価値もないものを、 何が悲しくて四川省に残さなければならないのだろうか。この文章を小学校の先生に添削させたら、必ず赤点をつけることを受け合うくらいのものである。こらこら、行くも花、帰るも花と歌った以上は、行き帰りに見るのは前提なんだから、いちいち言い返さなくたっていいんだよ。内容あって体裁あり、意味あって体裁あり、多分を体裁だけ整えても、それは和歌でも何でもなく、偶然字数があった散文には他ならず、これすなわち、打算文を極めたるものに過ぎず、下二句の周知なき描写、ズタズタのフォーカス、何故このくらいの羅列を後世に伝えようと試みたのか、その辺のことを改めてお尋ねしたいくらいのものである。行くも花、帰るも花の道の辺を、今宵限りと雲のたなびき。最後の結句、歌う雨粒でも、笑う風音でも、何でも構わないから、フォーカスを変えて、それをもって、散り惜しむ気持ちへと移してほしいところである。また、我に修練させたいのであれば、惜しむ苦痛音、くらいだって、生き返り民、よりはましである。とにかく、どうしても描写一辺倒を全うしたいのであれば、せめて、生き返り民のような、古典を習う中学生でも失笑するような表現だけは、避けるべきかと思われる。この言葉が尽きえるのは、行くも花、帰るも花、と歌い始めない場合である。次。4. 桑取ると、霞分け越し里の子が、エビラにかかる夕暮れの雨。母音のリズムがすでに出だしから、うわおうお、あういあえおい、あおおあ、であり、そのまま10回唱えても笑ってしまうくらいの不始末だ。その上、第3句に至って、母音の動きが無駄に沈静化して、高等的リズムを承知させているが、何の効果もないといったありさまである。しかも、クワトルと霞を分け越してきたよ里の子が、エビラにかかる夕暮れの雨。日本語の持っていき方が変である。こんなわかりにくい打文は、芭蕉の細道に一行となく、つれづれなる文章にも一文たりとも見えず、一体里の子に焦点を定めたいやら、エビラに焦点を定めたいやら、目線があっちこっちに行って焦点が定まらない。まず、クワ取るとの意味が、もし自分がクワを取る意味ならば、四句目のエビラが里の子にかかるものか自分にかかるものか、不明瞭極まりなく、かといって、桑を取ろうと、里の子が霞を分け越してくるとすると、自分が桑を取るような、桑取るとの錯覚に邪魔されるので、要するに言葉の選別がうまくいっていない。つまり歌の趣旨としては、桑を取るために霞を分け越してきたよ里の子が、と読もうとしているのだが、桑取ると、エビラにかかる夕暮れの雨の部分が自己の行為を錯覚させるために焦点が定まらなくなってしまうのである。万一霞を分け越して雨が降りますの意味ならもっとグダグダであるが、さらに里の子がにおけるがによって、里の子のエビラにかかるではなく、里の子がいたのは置いといて、改めて下の句が始まるような印象を与えるため、一度解析に成功してからも、 やはり聴覚上の里の子に定めがたいような不自然というか、曖昧性というか、もう少し的確な助詞を入れべきではないかという疑問が、愉快ではない余韻となって残されるというわけだ。くわつみの霞深くを歌うこの、エビラにかかる雨の夕暮れ。くわつみの霞の果てを歌うこの、エビラにかかる雨の夕暮れ。くらいで、上の四句に変な途切れ間を設けず、雨の言葉にかからせた方が、焦点がしっかりして、それに応える夕暮れが情景を定めるかと思われる。そのような意味もあって、夕暮れの雨という言葉も、雨にこそ焦点を当てる言葉になっていないので、ついでに直しておいた。後ろにかかる言葉が、必ずしも最大比重を持つとは限らないからである。これはもちろん一例に過ぎないが、もしこの素材を現代文に置き換えつつ、中学生に書かせたならば、誰しもこれよりはうまくまとめるのではないだろうか。私にはなんとなく、歌にはキレが大切だよ、と学校で教わるがままに、不自然なキレを入れて褒められている、かわいそうな中学生のことを思い出したくらいである。さらに、霞分け越しは作りすぎてわかりづらいのみ、というか、どこかから借用したような印象がするのだが、その辺のことは不明である。霞分け越しには、やはり霞を越えて雨になるという意味も込められているのであろうか。霞分け越しと夕暮れの雨を両方歌うのも、くどくどしいように思われる。霞よりクワトリ歌を歌うこの、エビラも霞む春の夕暮れ。なんてすると、改変の意味がそもそもなくなってしまうか。これは、歌を母音リズムで、うわおいうわお、うわうおう、における、うわおいうわお、つまり、うわおの派生とその繰り返し、うわうおう、元のうわおの展開形によってリズムを取ったもので、出だしの霞と、四句の霞は、異なる意味の霞であるから、言葉のリズムの強調をしても、フォーカスは狭まらないと考えた上での繰り返しである。もちろん私の中での正当性には過ぎない。次。5。サオフレッシュ。いかだは一世過ぎながら、なお影なびく山吹の花。さおふれしいかだ、一世過ぎながらを、意図をつたなく覚え候、との式の言葉、また、巧みならんとして言葉遣い無理に相なり候、の言葉、聞くべきところもあるかと思われるが、全体の歌としてのリズムは整って、フォーカスの持っていく方も、細部がたどたどしくはあるが、悪くはない。問題は頭のサオフレシが、提示から次を導くものとして、うまく機能していない点で、サオフレシイカダでは、描写としても歌い損ねの感が濃厚である。和歌であるならば、もちろん事実そのままを描写する必要はなく、もちろん式は実写主義なんか提唱はしていない。一層のこと、竿を触れ、いかだ一世を過ぎながら、なお影なびく山吹の花。くらいの出だしの方がずっと引き締まるものと思われる。あるいは、 竿さばき、いかだこぎゆく一瀬にも、なお影なびく山吹の花。くらいだと、K プラス上の統一と、フォーカスの持っていき方に、動的傾向が加わって、ちょっと物質的傾向を持つかもしれない。山里は鵜の花垣の暇をあらみ、忍びね漏らすホトトギスかな。柿の暇が荒いとて、忍びね漏らすわけは少しもこれなく、は、おそらく歌のフォーカスが、ホトトギスを効果的に定めなかった結果、四季がこのように感じ取ったものと思われる。つまりはようやく聞こえてきた、忍びね漏らすホトトギスの臨場感まるでなく、忍ぶまでもなく、初めから聞こえていたものを、あえて読みました風の作家濃厚である。さらに、初めから聞こえていたとすれば、上の句の舞台設定が無駄なものとなり、歌全体が安っぽくなってしまう。特に暇をあらみの言語は、引用的かつ使ってみました的な継ぎはぎの感漂うが、それは置いておいて、山里は卯の花の花垣の隙間も荒ければ、忍び声が聞こえてくるのはホトトギスであることよ。やはり実に事実そのままの描写、すなわちデッサン、スケッチに過ぎないものと思われる。四季の述べた写生は、もちろんスケッチ主義ではなく、捉えたものを切磋琢磨することは言うに及ばないのだが、山里の卯の花の垣根の隙間も荒いので、忍び声が聞こえてくるホトトギス。とは一体何の散文的ニュースであろうか。叙述そのままだから、ホトトギスが生きてこない。視線を移し、心情と描写とを行き交い、和歌の作者と読み手、あるいは聞き手とを結ぶ、あらゆる手段がないがしろにされたまま、そのままの描写を言葉で整えただけならば、それはむしろ散文で描写した方がふさわしいのである。歌には歌の必然性がなければ、何のために歌になっているのか、存在価値がなくなってしまう。要するに叙述だから、暇をあらみが嘘くさく、借用の印象が強くなってしまうのだ。だから四季の言うところ、言葉の洒落が行われるところには、いつでも趣味乏しく候、となってしまう。もちろん四季は、一家ごと、個別特有の吟味を論ずるに足るべき人物であるから、該当箇所の表現さえ巧みであったならば、うまい洒落であるよと、逆に褒めることだってあり得るのだ。そもそも歌の趣旨において、山里である必然性もなく、のどかなる田舎くらいでも十分であり、鵜の花垣、ホトトギスなどが、すでに演出を加えているのに、舞台描写を欲張りすぎの構図が、無駄な陳述を呼び込んでいることは疑いなく、どうしても山里から続けたいのであれば、山里は鵜の花盛り柿の間を、なお泣きしきるホトトギスかな。くらいでも、くどくどしい叙述を回避できるかと思われるが、素直に山里を破棄すれば、鵜の花の盛りは里の柿の間を、声のみ響くホトトギスかな。これは、のでリズムを取りつつ、後半に破棄する例である。盛りのとやると、逆に単調に陥ってくる。いずれにせよ、暇をあらみはかえって意味に溺れて、市場をないがしろにしていると思われる。それも、荒れた垣根の隙間からホトトギスといった、大したこともないような着想なのだから、素直に破棄するのが正解かと思われる。 7、かやり火の煙に閉ざす草の硫黄、人しも問わば悔いなきかせん。またそのまんまの陳述である。かやり火の煙で閉ざされた硫黄に、人が訪れたら悔いなを聞かせよう。散々順に叙述を連ねた挙句に、悔いな聞かせんとは何のことだろう。着想のユニークも何もない。何々、悔いなですと、さすがでございます。くらいの着眼点では、歌うべき意味だってないのである。式が、4、5の国至りて、調子抜けがいたし候。というのも、叙述の連続が最後まで続くので、歌が三分化してしまっているせいである。だから効果的にフォーカスを移すべき、人が尋ねたならばの部分が、ずるずるべったりになってしまい、最後まで、悔いなを聞かせましょう、とそのままの叙述で終わってしまうものだから、調子抜けするのは当たり前である。つまりは、煙に閉ざすの着想の面白さにおのぼれて、全体的な構図の切磋琢磨に思いをいたさず、ただそのまま叙述したのではないかと思われる。ただ下の句で、人が尋ねたら、とフォーカスを移して、最後に、伊予から離れて音声を導入して、クイナにスポットを当てるのは悪くない発想で、つまり全体のプロポーションは、実はそれほど悪いものではない。叙述一辺倒をちょっと回避するくらいでも、歌は全然生きてくるものと思われる。ただ、煙に閉ざす草の硫黄は、効果的というよりは、むしろ実際にそう見えていたとしても、ちょっとデフォルメされたギガっぽくって、かえって市場を弱めているかと思われるので、これは却下して、例えば、かやり火の煙たなびく我が硫黄、人をもし問わば悔いなあ答えん。大きく変えずに最後を悔いなあ答えんにしただけでも、四句までの叙述的傾向を虚構のための問いとなすことができるのではないかと思われる。つまり、悔いなを聞かせましょう。では、叙述のままに終わってしまうが、その伊予の場所は、悔いなが答えてくれるでしょう。という趣旨である。しかも、主がいて、それじゃあ悔いなを聞かせますよ。といった味気ないスナップ写真ではなく、シャッターを押しても、いまだ人の姿なきようなイメージを表すことができるから、一石二鳥かと思われる。8、人村の杉の梢に山見えて、月より響く滝の音かな。四季の避難するほどに山の遠近を一つの山のみとして糾弾すべきかどうかはわからない。つまり四季の言うところ、上三区は陶器山に思われ、下二区では滝の音から急に近くなるという避難であるが、全体の構図はそれほど悪いものではないと思われる。特に後半のフォーカスの移り変わりが、視線上は月へと修練し、聴覚上は滝の音へと修練し、合わせて一つの景観を心情に返すあたり、決して劣った歌ではない。ただしかし、山見えて、小学生の作文並みの言葉と、梢にこだわったために、プロポーションが完成しきれなかった嫌いがある。つまり、杉の梢に山が見えまして、とたどたどしい説明に陥ってしまったわけだ。人村の杉の彼方の山裾の月より響く滝の音かな。このくらいでも 上の句が月にかかるために、自然にイメージが下の句に修練されていくというわけだが、ついでに上三句が月にかかるために、四季の言うような滝の音が必ずしも山から響いたものとならず、距離感が定まる。つまり三句までは月の距離を求めるものとなって、滝は案外近いところにあるのかもしれず、あるいは月より響くので、山裾と自分の中間あたりに響くのかもしれず、いずれにせよ、必ずしも山より響かなくなるので、かえって好都合かと思われる。しかし、四季の取り上げた十首の中では、なかなかに秋歌とまでは言えないにせよ、まともな方の歌である。9. 伊予山、霧深からし菅笠野、雫も映る有明の月。この場合、肉目をちょっと変えれば、立派に雫への指向性を持たせた歌になるところを、霧深からし、四季の言うように霧も深いようなのだが、の意味か。などとやったために、三句目との連携が途絶え、その切れた感じが、かえってイメージをピンボケにして、霧深くして雫の落ちるやら、どうしてそれなのに月が見えるのやら、不可思議な歌に陥ってしまったようだ。切れがあった方が明かなどと、教わったことを真に受けて、失敗した感の強い歌である。霧が深いのに月を読みたいのであれば、霧は深いものをそれでも浮かぶ有明の月。念のためにこれは三分。のように持っていけばよいし、雫に焦点を当てたいならば、いよいよ深くなって雫も落ちてくる。と月が見えなくなりました的にまとめるべきところを、無頓着に四句と五句が乖離して、焦点をなくしてしまったというわけである。それで四季も、第二句を取り上げておいて、猿にても言葉は少し足らぬように存じ候ろう、とまとめているのである。また彼は、雫も映るの、もの字が意味を持たないとも記しているが、全体の意味が独りよがりであるために、もの意味が読み手に解釈しきれないのは当然である。ただ四季自身、この歌は詩縁詠奏の中にはなかったようだがと記しており、あるいは他の人の歌かもしれないので一応注意しておこう。いずれこの場合は極めて率直に、伊予山、名残の霧も菅笠野、雫となりて有明の月。くらいでいいかと思われる。最後の歌。10。雲かかる。綿のみなかに荒地を。雨と降らせてクジラ浮かべり。またそのまんまなニュースである。しかも、ずいぶんお粗末なニュースである。小学生新聞を思い出すくらいのものだ。雲のかかる海の真ん中に荒地を、雨のように降らせてクジラが浮かんでいる。疲労困憊の歌で泣きたくなってくる。新聞からニュースを引っ張り出してきて、叙述のままに読み尽くしたら、一日百科でも、200課でも読める類のものである。まだ口調リズムが破棄されていないだけ、大量生産時代を迎えた言葉のガラクタよりは有意義なところがあるかもしれないが、四季の言うところの潮がついに雨になって降り注いだくらいの冗談的な歌にした方がよほど面白かったと思われる。 綿中のクジラの潮を追いぐもの、迫る港に今宵雨降る。これはしがない歌である。最後のうちにはちょうどいいくらいのものである。以上の十首を見る限りでは、加納諸平の和歌には今日にも通じるような、教科書で習ったばかりと読んだような弊害と叙述過剰の傾向が見られるようである。それでは失礼。